さて、今回は築地本願寺東久留米分院の開放う、ともし火。第350号、2025年の6月号。こちらの概要を紹介していきたいと思います。まず、先月行われた親鸞聖人のお誕生祝いの法要、合誕への報告。そして、帰郷式という儀式。こちらの参加を呼びかけるお知らせが載っておりまして、浄土真宗の教えやお寺と地域の関わりみたいなものが見えてきます。特に、帰郷式に本来どういう意味があるのか、なぜ改めて帰郷式を進められているのかなどが書かれています。では早速、合誕会から見ていきましょう。今年は5月18日に行われました。合誕会と読んでしまいそうですが、合誕会と読みます。法要では、雅楽の演奏もあり、19名が参拝されました。法要に続いて法話、いわゆる仏様の話がありました。法話の講師は、山梨県の安藤智秀さんで、ご自身の体験談を交えながら、仏様や親鸞聖人を身近に感じられるような内容でお話しくださいました。そして当日は、お菓子のつかみ取りもあったんです。法要というと、どうしても、かしこまったイメージがありますが、こういう、ちょっと和むような行事もやっているんです。参加してみるとわかるんですが、大人でも思いのほか楽しめるんですよ。それから、葉山妙見さんが新たに宗務長として就任されたので、参拝者の皆さんに向けて挨拶いただきました。さて、次に、開放では、帰郷式をお勧めいたしました。帰郷式は、仏様の弟子、仏弟子としての証である、法名をいただく儀式のことです。一般的に法名は、亡くなった後にもらう名前みたいな、そういう認識が広まってしまっているかもしれません。しかし、浄土真宗では、仏様の教えをよりどころとして生きていくぞという、自身の決意表明として生前にいただくものなんです。単なる名前というよりは、生き方の指針、生き方の表明と言ってもいいかもしれません。そして、この帰郷式を定期的に行っているのが、全国でも京都にある浄土真宗本願寺派の本山、西本願寺と築地本願寺だけなんです。京都は少し遠いなぁ、と感じる方も、東京で、この儀式を受けられるというのは、アクセス面で大きいのではないでしょうか。今後の日程も具体的に載っていて、6月16日、7月15日、8月16日と、それ以降も、来年の3月まで1ヶ月に1回のペースで行われています。定期的に開催されているので、もし関心を持たれた方は、東久留米分院か築地本願寺にお問い合わせください。では、東久留米分院での今後の活動も見ておきましょう。6月1日は、奉仕活動。これは、境内の清掃など、皆さんがお寺にお参りしやすくするための活動です。単なる作業というより、お寺にお参りする方たちが共同体の一員として場を整える、そういう活動です。そして、6月8日は浄霊法座。遠山康則さんが仏様のお話をしてくださいます。また、浄霊法座の後に、法三会の総会があることが書かれています。法三会とは、お寺を支える、檀家さんの会のようなものです。こういう活動を通じて、教えと地域の人々が結びついているんです。開放では、7月の予定にも触れています。7月13日には浄霊法座があり、今度は栃木県の稲木義成さんが仏様のお話をしてくださいます。浄霊法座は定期的に教えに触れることができるとても大切な機会です。最後に、編集後期です。ここには、 ゴータン絵が無事に終わったことへの安堵の気持ちと、無事務まるだろうかと心配していた率直な気持ちが書かれています。大きな行事を運営する側の正直な気持ち、何かを準備する立場の人には共感いただけるのではないでしょうか。ですが、そういう心配や準備があってこそ、当日の達成感や参加された方の喜びがあるんだと思います。さて、今回は築地本願寺東久留米分院の開放、灯火から豪丹への温かい様子や、帰郷式の持つ深い意味、そしてそれが受けられる貴重な機会について書かれていることをお伝えしてまいりました。生前に法名をいただいて、仏様の教えと一緒に生きていくことを、改めて自分で確認する。そういう儀式に、私たちが参加できるというのは、普段の忙しい生活の中で、ちょっと立ち止まって自分を見つめる。そういう特別な時間になるのかもしれないですね。編集後期にあった、無事務まるだろうかという、何かを始める前の心配。あなたも仕事や個人的なことなど、新しい挑戦や大切な役割を前にした時に、ちょっと似たような気持ちを抱くことってありませんか？その不安とか、入念な準備のその先に、どんな景色が待ってるのか、どんな学びや成長があるのか。この解放を読みながら、ご自身のことに、少し、思いを巡らせてみるのも、また面白いかもしれません。それでは今回はこの辺で失礼いたします。またの機会を楽しみにしていてください。